どうも、岩崎です。
ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ここは？
この沈黙に耐えるゲームを最近やってます。池田です。
世の中全部種にしろ、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。
はい。
30分でね、読めるテキストについていろいろ小説とか、雑誌とか、ウェブメディアとかいろんなところから拾ってきております。で、30分でまず読んでみて、どうだったかを感想を述べて、でそこからどう思うかな、どうかな、どう展開するかな、みたいなことを予想して、実際読んでみたらどうだったか、みたいなことの、監督編という形で紹介している2本立てのコーナーでございます。はい、で、前回ですね、30分編で読んだのが、文芸という雑誌。まあ、期間で、3ヶ月に1回か。くらい、出ている雑誌でございます。で、まあね、去年ぐらいにリニューアルして、そこからいろいろと話題になっている雑誌でございますけれども、そちらの、2020年夏号、全体の特集としては、源氏源氏源氏というものなんですけれども、今回その中で気になったのが、緊急特集として設けられたアジオの作家は新型コロナ禍にどう向き合うのかという、特集に興味を持ちまして、今回はそれを監読しての感想みたいなこととか気づきをちょっと、皆さんに、プレゼン形式でお話しできればなと思っております。
はい。
はい。では始めます。はい。ということで、まあ新型コロナ禍ということで、今回の新型コロナ禍とか新型コロナの対応について他の国の状況って皆さんどこまで情報収集してますでしょうか。まあその中でもね、物理的にも精神的にもすごい近い、東アジアを中心としたアジア諸国についてはどうでしょうか。もしそういったところについて十分に情報の収集ができていると言い切れないという場合は、ぜひこの緊急特集のアジアの作家は新型コロナ禍にどう向き合うのかというところだけでも読んでもらえたらなと思っているというところです。で、この特集では、まあ、そんなにページ数は多くないですね。関東の方で、5ページ、7ページ、8ページぐらいですかね。で、袁連華さんという方の、まあ、中国に関する、まあ、中国にお住まいの、中国でもすごく有名で、まあ、ノーベル賞の有力候補と目されているような、作家さんのによる、まあ、エッセイがあって、そこからちょっと離れて、ここだ。324ページから、351ページですか ?350 ページまでか。の、17ページかな。16ページぐらいにわたって、だから合計で20何ページぐらいの、まあ、そんなに量としても多くなく、僕も2時間、3時間、そんなかかってないか、くらいで、読み切れるようでしたので、ここだけでも読んで、まあ、全体としてはものすごい量、500ページ近くある雑誌ですので、もし興味あるものがあったら他のところも読んでいくと、まあ、全然1485円税込みという価格ではありますが、その元は十分に取れるかなと思っています。で、ここで、アジアの作家というふうに述べられてるんですけど、それぞれの、まあ、作家さんの、背景は結構違って、さっき言った通り、袁連華さんは、まあ、中国にもともとずっとお住まいで、中国で、作家活動されていらっしゃる方。で、2番目の陸修佐さんという方は、中国北京生まれ、1988年の生まれで、現在は日本に在住している方。で、3人目のイーランさんは、1986年の韓国ソウル生まれで、まあ、結構日本の、作家さんとか、ミュージシャンの方との交流も深くて、結構頻繁に日本にもいらっしゃってるような方。で、4人目の、ゴーメイエキさんという方は、台湾台北生まれで、ずっと、台湾にいらっしゃる方。で、5人目の、ウディット・ヘーマムーンさんという方は、1975年、タイのバンコク生まれで、まあ、タイでずっと、作家活動されていらっしゃる方。先日も、日本でも上演された、プラータナ・憑依のポートレートっていう作品が、まあ、演劇作品として上演されてましたけど、まあ、ずっとタイで活躍されていらっしゃる方。 で、最後の、オン・ユージュさんという方は、1980年の台北市生まれで3歳から東京へ移っていらっしゃる方で、僕、この方のトークイベントというか講座を受けたことありますけど、日本語ペラペラの方です。はい。という、まあ、いろいろな、国、中国、韓国、台湾、タイ、で、今住んでらっしゃる方も結構バラバラな方々が、それぞれの国の事情について、結構詳しく書いてくださっている、その、まあ、文章的にもちろんそれぞれの作家さん、プロの方で、もう翻訳も、もう多分、文芸さんが用意した一流の方がやってらっしゃるので、ものすごく読みやすい文章であり、心を動かす文章であるのはもちろんでありながら、やっぱりその、僕は勉強不足をすごく実感したというか、全然その、それぞれがもともと持っている背景も分かっていなかったし、今現在の新型コロナ禍の状況における状況というのも全然知らないことだらけでした。例えば、中国についてですね、陸秀佐さんという方が書いているもので言うと、もともとその、まあ、SARS も経験されている中国なので、まあ、いろいろと対応ができるかなと思いきや、ここ書いてあります。武漢と周囲の都市を封鎖しながら、物流の機能を確保できずに、物資の欠乏を招いた、まあ、当初の話ですね、武漢からの話。武漢の支援にあたる医療関係の人員は、防護服や医療用のマスクを手に入れられず、民間に寄付を行う必要に迫られた。赤十字社を通じて民間から寄付された物資はなかなか出回らなかった。医療人員は女性が大多数を占めていたが、生理用品は政府が一括買取する必需物資に含まれていなかった。市民は助けを得られず、自らネットに書き込んで自力救済するしかなかったみたいな、まあ、当初の状況、まあ日本でもちょっと似たような状況って結構あるなって思うようなことが、当初のその武漢の、まあ、感染が広がり始めたタイミングとかで出てきていたりだとか、あとは、これは、台湾ですね、ゴーメイエキさんが書かれていらっしゃるのは、その2003年の、SARS の時の話が書いていらっしゃいました。で、その2003年の SARS で、まあ、中国における、まあ、局地的な病気であるっていうふうなことを当初言っていたと。で、そういう中で、実は、そのウイルスっていうのは香港とカナダに、密かに運んでいた。だから、公的には中国は局地的に住んでるんですよって言ってたんだけど、実はもう広がっていた状況で、その後で台湾政府は、まあ、死者ゼロ、感染輸出ゼロ、地域内感染ゼロの記録樹立に、まあ、なんか喜んでいたと。で、図らずもその2日後、台北市内の和平病院で、感染者と認定されていないある女性から爆発的な院内感染が起こったっていうことで、その後に起きているようなことも、今の、まあ、日本で起きているようなことにすごく近しいような展開が起きている。で、この、まあ、2003年における SARS のこういう動きがあって、こういうふうに対策、まあ、だから日本とも同じように、まあ、試行錯誤を重ねたわけですよね。それを重ねた結果が、今の、まあ、今回、まあ、台湾はすごく、その、一旦、まあ、ほぼほぼゼロに近づけて、すごく今評価されて、でも、これでも気を抜かずに続けていこうっていうふうなことを続けていられるのは、この経験があって、それを生かすっていうことに、している。だからその生かすっていうところで言うと、その SARS の時も中国はある程度こう情報を隠蔽してて、表に出さなかったっていう経験を持っていらっしゃるから、それも踏まえる。あと WHO も結構なんか情報を求めた時に、台湾は加盟国ではないっていうことで受け入れられなかったっていうのを2003年の段階で経験されているっていうことがあって、今につながっている。っていうところもあるので、だから変に中国のことも、WHO のことも過剰にこう信用しないようにしながら、粛々と自分たちの対策をしているっていうのが、今の台湾の成果にもつながっているみたいなこと。あとは、タイで言うと、まあ、結構2014年にね、軍事クーデターがあって、いろいろと国内がガタガタしている中で、今、逆に、そのガタガタしている、国の方を支持した人たち、まあ、どちらかというと特権層、まあ、富裕層ですよね。その人たちが今の2020年の新型コロナ禍によって、すごく揺れ動いていて、ある種、その、またその2014年にクーデター起きましたけど、そこから、 ある程度こうまた変革のタイミングがあるんじゃないかっていうところに、まあ、新しい政党とかもね、若い人たちを中心に生まれてるみたいな動きがあったりして、そういうひっくり返そうとする動きが2020年に起きているみたいなところが描かれていて、そんなことがタイで起きているんだ、逆に日本とかそういうなんか政党、若い人たちが政党を作るとかっていうかデモすら行わねえなみたいなところがあったりするので、いろいろと学べるところがあるなと思ったりとかですね。あと、まあ運輸所さんのこれはまたちょっと違う切り口で、まあ、日本にいらっしゃるんだけれども、台湾で、私は台湾人ですっていうメッセージのバッジが売り出されたみたいなところを問題意識として掲げていて、それはだから海外とかに住んでらっしゃって、こう、まあ、アジア人ということで、今の時期に差別を受けたりするんだけれども、そこで私は中国人じゃないんですよ、台湾人なんですよってバッジをつけるっていう行為自体が、ものすごく差別的なんじゃないかっていうことを、ムユジュウさんは書いてらっしゃって、すごくそこら辺も自分にはない視点というか、そういうことが起きてることも知らなかったし、その台湾人ですというバッチについて一瞬ちょっとあおっと思ってしまったっていうところ、なんかそれは効果を出すんじゃないかと思ってしまった、ちょっと自分を恥じるというか、あそうだよな、その当事者の方にとってはそうだし、僕たちもそこの無意識の差別みたいなのを起こしてしまってるかもしれないなっていうことをすごくなんか恥じるではないですけど、これからこうちゃんと意識を変えていかないとなってふうに思わされるようなエッセイで、もう一つ一つがすごく勉強になったし、今の時代に起きている変化とか、それぞれの国がやってる対策とかを知る、でそれをまあ日本でも活かせることいっぱいありますんで、それを考える上でもすごく短い特集なんだけど、すごく僕はこれ読めてよかったなと思いますんで、よかったら、本当はね、それだけでもなんか文芸さん、こう、無料公開してくれたりしたらすげえいいのになと思いつつ、でも、まあ、1500円ぐらいなので、このタイミング、まあ、Amazon もなかなか届かないかもしれないですけど、よかったらぜひ注文してみると、すごく面白いと思いますし、他の特集もね、源氏の定山とか、日本文学全集完結にまつわるなんか、エッセイとか寄稿をね、ありますので、充実した内容になってますので、ぜひ読んでみていただけるといいかなと思います。はい、なんか質問とかってあったりしますでしょうか。
はい
はい、そこのちょっと歯が出てる方、
おいのび太、あ間違えた、恥ずかしくなっちゃった、
スネオさんから
質問ですけども、日本が真似できること、もしくは、これは、学んだ方がいいこと、なんか、端的にあれば教えてください。
やっぱり今回の例で一番うまくいってるのは台湾だと思うんですよね。で、まあ、SARS、さっきのもちょっと話した SARS の、まあ、過ちを今回台湾政府は繰り返さなかったと。その、台湾は、情報を隠蔽することなく、すぐさまマスクの輸出禁止と生産拡大の措置を取り、進んで意見を聴取し、できる限り公平に人々が最低限必要なマスクを手に入れられるようにし、すでに院内感染を起こしている病院には専門の設備と人的資源による分散化で対処した。何より重要なのは、WHO の発表する中国の感染報告数と保証等を過信することなく、この人類にとって未知の殺し屋を封じ込める能力が中国に繋がるとは信じなかったこと。っていうふうに書いていて、そのまあ SARS のこともあって、で一回その、同じような感染症っていうものを経験して経てきた人たちに、なぜ真っ先にその経験がない僕たちの国は意見を聞かなかったのか、少なくとも中国にはそこら辺を聞いてどう対策をすればいいかとか、あとはリアルタイムに今やっている対策とかを真似すればよかったんじゃないのって思うことが多い。もちろんそれをそのまま日本にローカライズしても難しいことはあるんだろうけど、それをまあ一回こう試行実験っていうか、それで置き換えてみてやってた方が、何にも考えずに決められずにこう先へ先へっていうよりは全然良かったと思うんで、そこら辺あらゆるところを、まあ台湾とあと韓国ですかね、今だとね評価されてるのは、そこの動きを真似すべきだったんじゃないかな。あとはさっきちょっと紹介したタイにおけるなんか新しい政党ができましたみたいな話とか、あとは思いっきりなんかハッシュタグとかつけて、 なんかハッシュタグリーダーがバカだと全員死ぬとか、ハッシュタグトゥーっていうのは、首相のことですね。トゥーのクソ野郎、いつになったら辞めるんだとか、なんかすごい派閥問わずいろんな市民からそういう言葉が発されてるみたいな動き。まあそれはある種怖いところはあるんだけど、でもそういうなんか一体になってこう運動を起こすみたいなことっていうのは真似しないと、そのね、今の内閣の方々見てるとそこら辺の危機感みたいな、自分たちのその安全性が脅かされるみたいな感じをどう考えても受け取れないので、そういうところにある種のまあ危機感まではいかなくてもいいんだけど、こういうふうに考えてんだよってことを直接的に伝えるみたいなことっていうことはまあしたいかなって思ってますね。
ありがとうございます。
他は大丈夫ですか？
はい
はい、ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。ということで監読編では今回、文芸という雑誌のね、2020年夏号のものを紹介しました。続きまして、30分編ですね。今回ですね、選んだのが、書評の仕事という本でございます。ワニブックスプラス新書というところから、印南敦さんという方がね、書いた本でございます。で、まあ、書評、まあ、いわゆる本ですね。書籍とか漫画とか、まあ、広く書籍の、まあ、批評、まあ、感想、まあ、そういうものを、感想は違うか。それについて論じる文章みたいなことを書いている、印南さんという方、この方結構すごくて、月刊書評だけでも月刊で40本近く書いている、今までで750本ぐらいも書評を書いていらっしゃる、ものすごい量をこなしていらっしゃる書評家さんで、いろんなウェブメディア中心にね、書いていらっしゃる、ライフハッカーとか、東洋経済オンラインとか、ニュースウィークとかね、そういうところで書いていらっしゃる方でございます。で、まあ、この、まあ、新書本、書籍が、どういう章立てになってるかっていうと、第1章で、まあ、書評家の仕事とはということで、まあ、書評について、書評家の仕事、生活についての話とかが書いてます。で、第2章で書評家の裏話ということで、まあ、実際その、ね、そういう仕事って儲かるのかなとか、どういうふうなことを裏側ではやってらっしゃるのかなみたいなことを書いてあります。で、第3章で年500冊の書評から得た技術ということで、ここからは本格的にその書評家っていう方の技術のお話、どういうところに気をつけて文章を書いてらっしゃるかとかっていうことを書いてます。で、第4章で書評の技術、書評の教養ということで、まあ、具体的に読まれる書評とか読まれない書評、あとはまあ書評とね、批評感想文の違いとかっていうところのお話が書いてあります。まあ、その、プラス終わりにで、まあ、合計第4章までですね、全体で、書いています。で、全体で207ページかな、の本でございます。で、今回、30分で読んだのが、僕は、まあ、まず目次読んで、興味ありそうなところかっつって、第3章の年500冊の書評から得た技術というところを読みました。120ページから始まって、139ページまでですね、読ませていただきました。ここでは結構ね、まあ、僕、岩崎が個人的に最近日記っていうのを書いてることもあって、いきなりその最初で、日記のような誰にも見せることのないプライベートなものであるなら、それはまた別の話。しかし、何らかの形で誰かに見せるという目的があるのですれば、文章には絶対に必要なものがあります。それは読んだ人の心をつかみ、動かし、共鳴させることっていうことがあって、おおって、ずきっていう風な感じが、いきなり来ました。ああ、確かに、その読んだ人の心をつかみ、動かし、共鳴させることみたいなのちゃんと考えられてない、みたいなことをね、ちょっと思ったりしました。あとは、そうだな。まあ、自分のその人の心をつかむために意識すべきところっていう、ことっていうところで、なんか、まあ、自分にしか書けない本音とか気持ちみたいなのを書きましょうと。まあ、データとかって調べればわかるけど、その人がどう感じたかっていうのは検索できないものだからすごい価値があるよね、みたいな話を書いてらっしゃる人だとか、あとは、いいなーって思えるような文章っていうのは、の中で重視してるのが、まあ、リズム感ですみたいなね。文章を読む時のリズム感ですみたいなことが書いてあったりとかします。まあこんな感じで、なんか 少しずつ、まあ、すごく読みやすい文章、パパーって読めるような文章で、自分自身が書評というか、その前段階ですね。自分のが文章を書くっていうフェーズにおいて、注意すべきこととか、陥りがちなこと、まあ、長文になってしまったりとかね。そういった時にどういうふうな対応をすればいいか、みたいなことが、さっと書いてあって、結構、2ページに1個ぐらい、僕も付箋を挟んで、あ、ここいいな、ここいいな、みたいなので、チェックしていたりするので、そこら辺は他の部分も含めて、一通り読んで、まあ、自分もね、まあ、30分読書って、このコーナー自体がある種書評みたいなところはあるので、まあ、その中でも活かせるようなことがあったら、来週ね、次回の時に、ピックアップして紹介できればなと思っております。
はい。
はい。あとですね、なんかここ2回ぐらい特別編ということで、おすすめしているものがあるので、ちょっとピックアップしておきます。コロナの時代の僕らっていう風なのを、先々週ぐらいかな、紹介したんですけど、それを出してる早川書房さんが、あとノートで、まあ、個人のサイト持ってらっしゃって、そこに、まあ、コロナの時代という特集コーナーを設けて、まあ、早川の SF マガジンとかね、いろんな雑誌で、連載をされているような方とかが、あと、寄稿するという、コロナの今のことについて考えているようなことを寄稿してらっしゃったりするものをやってらっしゃるので、よかったら見てみると、やっぱりね、こういう普段からあと文章を書いてらっしゃる方による、テキストっていうのは、いろいろと示唆に富んでいて考えることも多いので、よかったら読んでみてください。あとは、これ僕ちゃんとまだ読めてないんですけど、斉藤玉樹先生っていう、心理学者か、の方が、コロナピューリタニズムの懸念という、テキストを発表されていて、ノートですね、出されていて、まあ、歴史を踏まえてどういうふうに感染症っていうものと向き合ってきたか、みたいなところの文章があるので、よかったらそれも読んでみると良いのではないでしょうか。あとなんか池田さんあります？
はい、
読んどくといいよみたいな。
最近TBS ラジオで、セッション22とか、久米宏ラジオなんですけど、なんかでですね、結構出てらっしゃる、大西さんという、大西克成さんという方のマスクの品格っていう本がありまして、ちょっとこれが面白そうなので、まあ、タイミング合う方は読んでいただければと思うんですけど、最近まあね、マスクが減ってる、なかなか買えない、ね、マスクを送りますみたいな話があるんですけど、なんとなくマスクを、マナーとしてつけるっていうのはまあまあ、それはしょうがないことなんですけど、そもそもマスクってどういう機能があって、どれぐらい何か防げて、あと、どういう風なつけ方が正しいのか、みたいなことって、あんまりまともに習ってるわけじゃないじゃないですか。で、その辺の情報を、まとめてる本っていうのは実はあんまないらしくて、この方曰く史上初のマスク専門書を出すということで作られたのがこのマスクの品格という本なんですね。はい。で、まあ、TBS ラジオなどのお話だとか、インタビューとかちょっとあるんで、そういうのもリンク貼っておきますけど、なんか漏れ率っていうのがあって、
漏れ率。
はい。ただ市販されてるマスクを、つけてみて、まあよく 99% 粒子カットみたいなあるじゃないですか。はいはいはい、ああいうものとかを実際に売ってるものを着用してみたところ、マスクの外観に浮遊している粒子の数とマスク内の粒子の数を計測して、外側の粒子がどれくらいマスクの内側に入り込んでいるか。まあ、つまり、外側から内側に入れるかどうかっていうのを、漏れ率とするんですけど、この漏れ率がなんと、平均 86.3% なんですね。普通のマスク。もうガバガバってことなんですよ。だから、どんなに丁寧にしてもそれぐらいなのに、例えば鼻出しちゃうとかっていうと全然見ないとか、例えばその、皮膚とマスクの隙間が大きく空いていると意味がないとか、まあ、みたいなこととかが、あ、そうか、マスクってそう言われると結構意味ないじゃないし、だからこそ丁寧につけなきゃいけないみたいなこととか、なんかその辺のことが結構、明快になったりもするので、まあ、インタビューもぜひ読んでいただきたいですし、タイミングがあれば本も読んでいただければなというふうに思ったりします。はい。
マスクの品格です。ありがとうございます。 はい。ということで今回ですね、30分読書では監読編として文芸2020年夏夏季号の緊急特集、アジアのサッカー新型コロナ禍にどう向き合うのか、そして30分編では書評の仕事について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、
じゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ、あ、負けた、池田です。池田でした。ありがとうございました。
タネラジン、また。
負けた。